もっと教えて横手市議会。ここからもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回は1月24日に開催された臨時議会について市民の皆様に詳しくお伝えします。お話を伺うのは横手市議会副議長小野昇進議員、そして産業建設常任委員会の委員長である菅原忠議員です。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは小野副議長にお聞きします。今回の1月臨時議会、注目される案件が審査されたようですが、どのような案件が審査されたんでしょうか。
はい、ご説明の前に、今回の臨時会では議場の放送設備の不具合により本会議の開始が1時間遅れることになり、傍聴にいらした方や中継をご覧になっていた方、関係各位に大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。臨時会の案件ですが、一番の注目案件は市が所有する温泉施設6施設を民間に無償で譲渡することと、土地を3年間無償で貸し付けることの決議を求めた案件だったと思います。
市が所有する6つの温泉施設を民間に譲渡ですか。ではその温泉施設を教えてください。
はい、増田地区にある沢良人遊楽、小物川地区にある有泉荘と笑顔農家、大森地区にある大森健康温泉、それと山内地区にある鶴ヶ池荘です。大森健康温泉以外は源泉とその関係施設も譲渡します。
一度にたくさんの温泉施設が民間会社に譲られようとしたんですね。なぜ温泉施設が民間会社に譲渡されることになったんですか。
はい、温泉施設を維持したり赤字を補填するために横手市では年間約1億8000万円の予算を投じています。人口減少や合併特例による交付金の減少などにより市の歳入が減収する中で、財政負担を減らすため当面今行われているサービスを維持することを条件に、民間事業者に施設そのものを無償で譲渡し、温泉の運営をすべて任せることにしたものです。
市の支出を減らすため、民間でできることは民間でということなんでしょうね。ではどのような会社が譲り受けようとしたんですか。
はい、沢良人遊楽鶴ヶ池荘は横手市にある横手城北産業と千葉県千葉市にある高野台ドライビングスクールという自動車教習所などを運営する会社でした。実際の運営にあたっては新たに市内に会社を設立して行うとのことでした。有泉荘笑顔農家は横手市にあるリバーサイドヒルという会社です。この会社も市内で建設業やリサイクル業を行っている吉田建設、介護タクシー事業などを行っているオレンジケアサービスという会社を母体とした新たに設立された会社です。大森健康温泉は市内で廃棄物運搬や介護タクシー、グループホームなどを運営している大森産業という会社です。
自動車教習所や建設業、グループホームの運営ですか。多彩な業種の会社が応募したんですね。ではここからこの温泉施設の民間譲渡に関する議案を集中して審査した産業建設常任委員会の菅原忠委員長から委員会審査の様子などを伺いたいと思います。菅原委員長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず委員会ではどのような議論が行われたんでしょうか。
はい、やはり民間業者が運営していくにあたって安定的に経営していけるのかという議論がまずありました。この件に関して市からは選定委員会において譲渡を受ける会社の財務状況なども審査して決定していること、財務体力等には問題がないとの説明でありました。また今後5年間は温泉施設として現在のサービスに近い形で運営をしていただくことが譲渡の条件でありました。また施設によっては新しい体制での営業準備のため 4月からしばらく休館するところも出てくる可能性があるとのことでした。
少なくとも5年間はこれまでと同じように温泉施設として運営されるということなんですね。その他にはどんな議論があったんでしょうか。
はい、今回譲渡する施設のうち優先層笑顔の丘の空調システムに不具合が生じているということが報告されました。いずれも老朽化によるものとのことですが、施設の重要な機能であり、その修繕費はまだ調査中なんですけれども、6000から7000万円程度かかるという説明でした。委員からは、その修繕費は市が負担するのか、それとも業者側が負担するのか、また事業者が負担する場合、その設備ができているのか、事業者が負担する場合、営業に支障はないのかという質問がありました。このことについては市からは譲渡前に起きた不具合であるので市の負担で修繕したいとの答弁がありました。
なるほど。では委員会での結論はどうなったんですか。
たくさんの質疑が交わされたわけなんですけれども、委員会ではすべての施設の譲渡について可決すべきとの結論になりました。
菅原委員長、ありがとうございました。それでは再び小野副議長にお伺いします。小野副議長、産業建設常任委員会では可決すべきとの結論でしたが、本会議ではどのような結果となりましたか。
はい、本会議でも賛成多数で可決いたしました。このことにより4月1日から沢良美、有楽、優先荘、笑顔の丘、大森健康温泉、鶴ヶ池荘の6つの温泉施設が民間経営に移行することになりました。
ちなみに横手市内にはこの6つの温泉施設の他にも市が運営している温泉施設がありますよね。
はい、平賀地区のユップル、大森地区の桜荘、太夫地区のユトリオン太夫がありますが、この3つの施設は今回民間譲渡がかなわず、当面市が直営で運営することになりました。市はこの3施設についても民間に譲渡したいという方針を示しております。
よくわかりました。温泉施設はいずれすべて民間へ譲渡しようとしているんですね。身近に立ち寄れる温泉で疲れを癒している市民の方もたくさんいらっしゃいますので、民営になっても変わらず市民に親しまれる温泉施設であってほしいと思います。さて小野副議長、臨時会ではこの他にも大きな案件があったようですね。
はい、今回の臨時会では温泉施設の民間譲渡のほかに、市長が自分の給与を削減することを求める条例改正案が提出されました。
市長が自分の給与を削減ですか。それはどうしてですか。
はい、市長より理由が3つ説明されました。1つ目が第三セクターの生産に対して市が財政支援を行うこと、2つ目が第三セクターの生産によって株主の方々に出資金の面でご迷惑をかけてしまうこと、3つ目が増田町物産流通センターの債務超過による生産も予測される中で有効な対策を取ることができなかった、この3点について道義的責任を取るということでした。
今の理由の中に第三セクターの生産という言葉がありましたが、これはどういうことですか。
はい、今回譲渡することになった温泉施設のうち沢良美、有楽を運営する増田町物産流通センターと鶴ヶ池荘を運営する山内新興公社は、ともに市が資本金の大部分を出資しているいわゆる第三セクターです。民間譲渡に伴い温泉施設の運営事業が経営の中核だったこの2つの第三セクターは解散することになります。この解散の際に第三セクターが持っている資産や負債を整理するための清算という手続きが必要になります。
その清算で市長がなぜ責任を取ろうとしていたんでしょうか。
はい、その清算をする際には 出資者に資本金がほとんど戻らないことに加え、増田町物産流通センターでは市の長期貸付金5600万円の回収ができないこと、さらに生産させるための今後多額の公費の投入が見込まれることから、このような事態になってしまったことに対する責任を取るというものです。
市長の言及はどれくらいになるんですか？
はい、市長が提案した言及案は給与の10分の1を3ヶ月間です。金額にすると24万6千円ほどになるそうです。金額では到底及ぶものではありませんが、市長自らが責任を感じ身を削る覚悟を示したものだと思います。
そうだったんですね。この市長の給与減給案ではどんな議論があったんですか？
はい、この件については私も所属する総務文教常任委員会で審査されました。委員会では民間であれば責任者が責任を取る際は課題の解決のための道筋をつけてから責任を取るのが一般的、温泉施設の譲渡案件の議決を経ないうちに責任を取るというのはタイミングとしては疑問に感じる、今後予定しているという生産のための補正予算や債権放棄の案件などを終えてから出すべきではないかという意見や、すべての案件が提案されない中での減給の提案は非常にタイミングの悪い責任の取り方だなどの意見がありました。
結果が気になるんですがどうなったんですか？
はい、委員会では賛成少数により否決すべきものとなり、本会議でも賛成少数で否決されましたので、市長の言及について議会は今臨時会では認めないという結果になりました。
よくわかりました。市長も議会も重い決断をしたということなんでしょうね。この他の案件はどのようなものがあったんでしょうか？
はい、補正予算関係の案件がありました。主な内容はふるさと納税が昨年の5倍近い約5億円の寄付が見込まれることによる歳入の増額や返礼品等の関係諸経費の補正と、大雪により除雪回数が想定より増えていることから除雪費を4億円増額補正するというものでした。この補正予算は全会一致で可決いたしました。
いや、今回の臨時会盛りだくさんの内容だったんですね。
はい、会議開始時間が遅れたこともありましたが、終了したのは夜の8時半過ぎでした。さすがに疲れましたね。
大変お疲れ様でした。では最後に小野副議長と菅原忠委員長から一言リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。菅原委員長からお願いします。
はい、本臨時会においては温泉施設の6つの譲渡が決まったんですけれども、これに至るまでに協議会も含め産業建設常任委員会では10時間近く審議をいたしました。まだまだ解決しなければいけない課題がたくさん付随しております。市民の皆様のご理解をいただきながら、できるだけご迷惑をおかけしないような審議をしていきたいと思います。
続いて小野副議長からもお願いします。
はい、もっと教えて横手市議会をお聞きのリスナーの皆様、いつもありがとうございます。これからも議会の内容が分かりやすい、皆さんにお伝えできるように、我々もっと努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
もっと教えて横手市議会、今回は1月24日に開催された臨時議会について市民の皆様へ詳しくお伝えしました。お話は横手市議会副議長小野昇進議員、そして産業建設常任委員会の委員長である菅原忠議員でした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。